ホリデーミッキー生放送でお送りしています。ここからの時間は堀光美術館だよりです。さあ今日からスタートいたします企画展につきましてお話を伺っていきましょう。今日もお越しいただきました堀光美術館の専門医の向山さん、こんにちは。
こんにちは、いつもありがとうございます。お願いします。
さあ今日のご紹介は、
はい、今日は三木氏が今年で市政70周年となりますので、その記念事業として美術館の方で特別企画展を開催しております、
はい、
今日から6月23日まで謝杯と諸杯ということで伊丹三木彦展、
はい、
開催しております。
はい、さあその伊丹三木彦展、伊丹先生をずっと長年お慕いして、そしてその先生の活動を広報からもバックアップされている賛美会から今日は藤井道夫さんにもお越しいただいています。藤井さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしく。
さあ今回三木市政が70周年ということで、この伊丹先生の作品展させていただける私たちにとっても光栄ですけれども、賛美会の皆さん方にとってはいかがでしょう。うん、
光栄ですね。
私もずっとプログラムとかポスターとかを拝見していてすごく楽しみにしていたんですけれども、うん、伊丹先生すごい、こんな言い方したらなんなんですけれども、この時代の方にしてはハイカラな方だったんですかね。
そうですね、ものすごいハイカラで、
もうファッションのセンスもとっても素敵だし、一番最初こう伊丹先生と藤井さんがお出会いになったっていうのは、どんなところからだったんですか。
私はね、昭和41年頃だったと思います、
はい、
伊丹先生が神戸新聞の俳壇のね選者をされてて、そこへたまたま投稿したんが伊丹三木彦先生だった、
はいはい、
で何回かね投稿重ねていくうちに、
はい、
伊丹先生の方から、その当時はね制限俳句会やっておられたんです、伊丹先生がね、
はいはい、
そして三木に制限支部というのがありましてね、うん、それ制限三木支部というのがありまして、
はい、
そこを通じてねその支部長が一回出会いたいというような話があって、で私出向いたんですが、
はい、
そして伊丹三木彦のことをいろいろ教えられて、
うん、
で俳句を始めました。そこから
やっぱりこう大きな影響を受けられた方なんですね。そう、最初の印象だとかっていうのはこの伊丹三木彦先生の俳句を藤井さんはどんな俳句だとお感じでした。
いや、その自分はね私はもうそういう言うんですか、基礎がなかったもんで、
はい、
もうただがむちゃらに何かをしたいという一念で、
はい、
それで最初に出会ったのが伊丹先生ということで、それからやっぱりずっと区会なんかに行きますとね、
はい、
いろんな、なるほどなっていうような句をたくさん皆さん出すわけですよ、
はいはい、
だけど私はそういう知恵があまりない山岳な的なものだったんで、何かをやりたいという一年やったから、見よう見まねでね、はい、17を作ってね、文字合わせて出してたんやけどね。
そう、最初そうだったんですか、
うん、そうそうそう、うん、そしたらやっぱりどういうんですか、初めのうちはね、
はい、
いろんな句をできるんですか、はい、からいいんですか、そういう句はできるんですけど、うん、
はい、
だんだん続けていくと、
はい、
言葉がなくなったりなんかしてしまってね、だけどね私ね実家が農家やってましてね、
はい、
親父もどういうか野家事やってて釜作りなんかやってたんですよ、
はい、
そして勤めが郵便局だったんで、
あ、お忙しい毎日の中でも作業されてたんですね。
郵便局って言ってもね、当時の郵便局2つに分かれるんですよね、
ええ、
製紙 郵便局と行動郵便局との2つに分かれるんです。で行動郵便局というのはね、
はい、
鉄道便で郵便物を輸送するそういうのを担当している郵便局だった。静止郵便局は普通のここらでね一般にある郵便局なんですが、その郵便局と郵便局の間を鉄道で運ぶその郵便局だったんで、そういうことがあってね、その郵便局での体験とか、
はい、
百姓の体験とかそれを、うん、言葉にしてね、
うん、
17音を つないでいった、
はい、
うん、そしたら やっぱりね一般の人は分からん言うてね、
ほうほうほう、あ、まあ、確かにちょっとね特殊な業界かもしれないですもんね、
う
ん、
はい、言葉がわからない言うてね、はい、なかなか点数言うんですか、その区会に行っても得点にならんかって
なるほど、
だけどね伊丹先生はね、はい、よくそれを理解してくれてね、家俳句や家俳句やってずっと支えてくれはって、それでずっと今まで続けてこられたと。
やっぱもう俳句っていうの五七五本当に短い言葉の中にいろんな思いを込めて、でなんかもういらない言葉を外したりとか、置き換えたりとか順番変えたりとか、ね、最近テレビでも結構よくねありますけれどもね、そういうご苦労もやっぱり藤井さんもありだったんだ。だから
ね今パッと思い出す句でね、伊丹先生に褒めてもらったんが、
はい、
ね「二度飛ぶ牛へ」静かに合わす初老の綱というね、こんな都会の人にこんな句出したで全然見向きもしてもらわれる、
はい、
伊丹先生はそれを褒めてくれはってね、
はい、
そういうことからがきっかけでどんどんどんどんと深入りしてきた、うん、そういうことですよ。ほんで伊丹先生はね猿年生まれ、
うん、はい、
うちの親父も猿年生まれ、同じ年に生まれてるんです、
はいはい、
それは伊丹先生には言わなかったけどね、
うんうん、
同級生ね、そんな感じでした、
まあ、今回70周年ということで、この三木の堀水美術館での特別企画展になったわけですけど、伊丹先生もこの三木にはゆかりのある方だったんですね。
そうです、
はい、
ね、生まれてすぐにね、
うん、
三木の増井さん宅へ養子として、うん、来られて、
はい、
それからずっと三木で、生活して、中学出てその後はね、うん、当時はね伊丹先生に聞いたんやけど、当時は小野高校行くか、
はい、
健康行くかって2つが主流やったらしいです、
うんうんうん、はい、
で伊丹先生は家をしに来たのはそこの家が増井さんという家がのこぎり、いや神中鍛冶やったかな、
はい、
鍛冶屋さんやっててね、はいはい、それを伊丹先生に継がそうと、鍵を継がそうと思って養子に迎え入れて、
はい、
ほんでしたんだけどだんだん大きくなっていってね、した時にはもうどういうんですか、自分は俳句の道に進むんだというような
、なるほど、
うん、当時健康医行ってね、
うん、
健康医行く通学路いうのは三木から一旦加古川へ出て本線に乗って兵庫まで、
はい、
困難から片道2時間ぐらいかかると、
すごいね、
うんうん、その間にね汽車は あっちで泊まりこっちで泊まりしてる時にその窓の外を見て、
はい、
でいろんな俳句を作、俳句らしきものを作ったと、
うーん、
そういうことからねどんどん深入りしてきて、健康行くとやっぱり俳句をする先生もいてはって、
はい、
うん、それでその最終的にはそこで下宿する、
うん、
親に内緒でね、
うん、
試験勉強やなんか言うて下宿してそれでだんだんその下宿してる間にその先生が区会、いろんな区会とかそんなに連れて行ってくれて、
はい、
ほんでだんだんだんだん俳句にのめり込んでしまって13歳の時に私は俳句で一生暮らすというそういうの
すごい
宣言をしてしまって、
はいはい、
それからもう俳句一辺倒で、だからミキの、小学校三次小学校ですかね、うん、そこにおった時はもう1年生から、6年、
はい、
それも全部優等生で走ってきてね、
子供養蚕に入られたんやね、
なるほどね。まあ、そんな中で本当にこう三木の町にも根付く中でいろんな言葉を紡いでこられた方、そうそう、まあ、だからこそ藤井さんのこの国に対してもね、うん、すごく敬意を持って言葉を受け止めてくださった す,、ね、すごいやっぱおおらかな方でもいらっしゃったんですか。
そうです、
うん
うん、もう分け隔てなくね、みんなにこう親しく接していただいて、
はい、
うん、まあ、そういうところがね、私もだんだん惹かれていったところです、
素晴らしい人やね、
先生のプロフィールを拝見していると、うん、85歳で病に倒れられてもそこから奇跡的に復活されて、まだまだもうずっと俳句を作り続けていらっしゃって、
はい、
そして去年99歳でお亡くなりと、
7月だったかな、7月の17日だったと思う、静岡の俳句会行ってね、
はい、
東京、前日は東京で俳句やってね、うん、で静岡へ翌日来て、
うん、
でそこで急に、ね、熱が出て倒れたんですよ、
はいはい、
そして周りに句会の仲間で看護経験のある方がいらっしゃって、
はい、
で血圧なんか測ったら200超えてて、
わあすごい、
ほんでこれはダメだということで、すぐ新幹線でね、
はい、
帰ってきてね、
はい、
で新大阪で降りて、そこから迎えに来てた奥さんと共に病院直行したんです、
はい、
それからまあ、手当てが早かったからいうので、2ヶ月3ヶ月入院で回復してね、
はい、
で通院できるようになって、
うーん、
翌年の4月の30日やったかね、尼崎の近くでやっぱり俳句やってる方のお庭に、はい、ボタンがようけ作られてね、ボタンの花ね、
綺麗ですよね、
う
ん、
それを見に行くいうことでね、
うん、
家族付き添いで行って、
はい、
でそこで俳句を30句ほど一気に作ってしまった。
わ
ー、その作ってしまったその俳句で、あ、これで俳句はまたできるんだということを思い出して、うんうん、
はい、
でリハビリを俳句の制作にかけるということで、
はい、
1日20句俳句を作る目標を立てたんです。
やっぱり目標やね、
うん、
はい、
でそれに向かってずっと20句ずつ作ってね、
はい、
多い時は30句も作るんです。
できるんだ。
でね、まあ、僕も最初からなく途中からなんですが、そのことを知って、
うん、
伊丹先生が、にこういうことをやってますということをね、
はい、
こういうことを言うのはその送ってきた、送ってきたって、当初はね週刊朝日にずっと並んでたんですよ、最初からね、
はい、
で週刊朝日のもの俳句を見て、それをパソコンにずっとパソコンのワープロに打ち込んでね、
うん、
でそしてある程度した時に伊丹先生に出会った時にこういうふうにしてますいうことでお話しするしたんですよ、
はいはい、
それからもう毎日のように20個ずつの俳句の原稿がこんな感じでね、
うわすごい、
送ってくるんですよ、
今見せていただいてます、
はいはい、
そうしたらね、それを全部打ち込んでいってね、もう2万句超えてます。もう最後に
先生の直筆のその俳句っていうのも、はい、これまた貴重なものじゃないですか。
貴重ですよ ね、
藤井さん。
そうでね、やっぱり伊丹先生ね、若い時はきちっとした字書いてはんねんけど、年いってくるとだんだん字がこう癖のある字になってしまってね、
そう、
そして何歩読んでもわからん字がたくさんあるんですよ。
はい、はい、
でそれは印してね、マーカーで印しといてね、
はい、
区会に行って伊丹先生に会うたびにこの字何と読むんですか何と読むんですか聞いて、うん、で打ち直して、
はい、
そんなんして、うん、あの2万句からの句を全部あの、うん、パソコンで打って
わ
そしたら伊丹先生があのやっぱりね句集出す時にそれが役に立ったりってもう、
ね、そうでしょうね、
2万句ですよ
もうね、うん、いやこのように本当にこう、うん、ずっと精力的に俳句を作り続けられた方、うん、なんかこう俳人の方っていうとこう静かなイメージがあったんですけれども、うん
はい、
もう伊丹先生全然違いますね、バイタリティに富んだそんな先生の俳句、うん、今回こうまとめて見させていただけますし、うん、小山さん今回この伊丹幹彦展に、はい、あのサブタイトルということでつけていただいているこれは、
はい作品を今回あの伊丹幹彦先生の長女の伊丹恵子さん、
はい、
それから次女の矢野夏子さんそれから静岡の小島義幸さんという方からお借りしました、
はい、
でその原稿なんかもあのギャラリー湯の山道の筒井さん、
はい
はい、いろんな方から作品をお借りしております、
はいはい、
で特にその中から写配っていうのが珍しいんですけれども、まあ、チラシの裏にも載っております、うん、写真につける俳句っていうのですね。これ写俳というんですけれども、
写す俳句って書くんですね。
はい。
はい、
でこれは伊丹先生が、うん、あの最初にされたということで、
そうそう、
はい、写俳の説明は多分藤井先生がしてくださるかと思います。
はい。うんはい、
これはね、あの写俳のね、伊丹先生が写俳にあのたどり着いたのはね、当時あの外国旅行をされてて、ね、
はい。
中国とかねあちらの方へ、はい、東南アジア中心にそして、その中でねあのたくさん写真を撮るんですよ、はい、痛みずでカメラ4台ぐらいね、はい、首にぶら下げてね、
はい、
走り回ってね、
はい、
ある人はある時誰かがそのフィルムのどういうんですか使った枚数と写真とずっと計算していくと何秒に1枚シャッター切ってると3秒に1枚言ったかな そんなあの感じであの写真撮りまくって、
うん、
あの写真も膨大な数でねそれを持ち帰ってねほんであのその持ち帰った写真を見てでそれに俳句をつけて知ったんが最初でね、
うん
であの写真見たらあの当時のね、
はい、
現地での、 あの行動とか雰囲気とか分かるでしょ、それに全部あの俳句つけていって一晩に200句ぐらいで
またまたバイタリティのある先生エネルギッシュ
すごいですね、
それでね、うん、あの皆さんにあの感銘されて、うん、これであの社会はあの成立するということを確信してでそれからまっすぐあの社会の道に進んでいったの、
なんかその初心者にとってもこの写俳っていうのはその世界を理解しやすいですよね。
そうですね。ただね、うんあの写真の説明になってはいけないとかね、
そういう
俳句がね、
はい、
よくあのそういう写真この写真についてこの俳句つけたら写真の説明になる俳句があるんですけど、うん、やっぱりそれは、うん、あのそういったものでなくてあの写真と俳句というのは距離を置いてね、
はい、
その中にある空間 の、 かあのあれをどういうか魅力を味わっていただきたい、
あ、うん、間ですね、
うん、なるほど、
うん、ちょっと離れすぎてもいかないし、
はい、
つきすぎてもまずいし
程よくやね
程よく
、はい、
そういうあの味わい方をしてもらったらありがたいなと思いますね。
現代俳句界の巨匠と言われる伊丹幹彦先生がこの幹で本当にこうゆかりがあった方、また幹の町が先生の感性を育んだとも言える、うんそんな、俳句でありまたあの写俳であり、うん、書俳っていうのはこれは私たちがよく目にする俳句ですか。
そうですね、
そうそうそうそう、はい、
俳句を書くと書くんですね、
うんうん、あの書俳もやっぱり伊丹先生がね、
はい、
あの編み出した、
あ
のその他にもね、
はい、
音俳いうのもありましてね、写真と俳句と、う
ん、
いや音楽とコラボしてね、
音楽とのコラボ、
うん、 だからこの十七音字をね、はい、あの作曲家の先生がね、はい、作曲して、であの会場であの音楽として流す、そんなんもやってた。今回はそれはありませんけどね、
はいはい、もうなんかさまざまな角度から俳句に対して触れることができるわけですね。今日からスタートということで6月23日までです、うんうん、まあ、こんな素晴らしいあの作品展、特別企画展を入館無料で見せていただけるという、
う
ん、
はい、そうです、
はい、私たちとてもありがたい機会ですし、
はい、
あの全国からも、三木彦先生のファンの方にも来ていただけるんじゃないでしょうか。
そうですね、そうだね、はい、あのこれを記念に俳句コンテストをしましたので、
はい
う
んはい、
その作品がねもう全国から超える俳句を
すごい、
はい、応募いただきましてね、
はい、
それを28日に長女の恵子さんが公開審査をしてくださいます、
は
い
は
い、
なるほど。じゃあその時には余計に皆さん方が注目して見てくださりそうですね、うん、そうです
ね、はい、
5月の25日今日から6月23日まで1ヶ月弱、堀光美術館にて開催されます。でまた中央図書館では先生の著書の展示もあるということですので、もうあの多面的に伊丹幹彦先生に触れていただけるような機会にもなりそうですね、
はい、
まあ、賛美会の皆さん方、はい、まさにこう幹彦先生のファンの皆さん方って感じですけれども、
う
ん、
そうですね、その賛美会の先生方がおられなければ、うん、もう本当に展示ができなかったです。
なるほど
ね、ご協力にも心から感謝します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうぜひゆっくりとご覧いただきたいです。この期間中、月曜日が休館日ということになります。それ以外は10時から夕方の5時まで、入館は4時30分まで、入館無料にて皆さんにご覧いただけます。今日お話は、賛美会から藤井道夫さん、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
そして堀光美術館から向山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大成功お祈りしてます。
ありがとうございます。